もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
62歳でございます。
62歳。結婚してます？
亡くなりまして、はい、単身でございます。
今、お一人で暮らしてるんですね。
はい、長男とお二人でございます。
ご長男何歳ですか？
34でございます。
34歳。はい、わかりました。で、はい、どんな相談ですか？
相続に関してでございますけれど、はい、実は数年前に母が亡くなりまして、
はい、
私は3人兄弟の真ん中でございます。
はい、
兄と弟でして、
はい、
それまで父がとても厳しい人で、
はい、
その兄が若い時に家を出てしまったんですね。
はい、
それでずっと家に戻らなかったんですが、
はい、
母の死をきっかけに相続が発生しまして、
はい、
それにかこつけてっていうか家に戻りまして、
はい、
それでお葬式にも出なかったんですが、
はい、
相続に関していろいろ口を出すようになりまして、はい、調停にかけられたんですね私。
はい、
それでその調停に関して弟は一度も顔を見せなかったんです。
はい、
それで、私と兄と話し合うということで、
はい、
去年ですね一応調停終わったんです。
はい、
それで家の評価額を出されまして一応私が今の家を取るということで、
はい、
それぞれ評価額を3分の1にして、
はい、
兄と弟に私が支払うように調停で言われたんですね。
はい、
それで兄にはお金払ったんですが、
はい、
端数はまだ残ってるんです。
はい、
どうしてかと言いますとまだ荷物がうちにいっぱい預かってまして、
はい、
それで兄がその住所も、まあ、手紙はつきますが、
うん、
実際に受け取ってもらえるかどうか分かりませんので、
うん、
荷物が片付いたらちゃんとそのお金は払いますということで端数は保留にしてあるんです。
はい、
それで最近になりまして調停の内容に不服があって、
はい、
それで1人3分の1にした額の半分をまだよこせと言って、
はい、
脅迫した手紙なんかをよこしてるんです。
お兄さんがね。
はい、
はい、
それで子供と相談しましたら子供はもうそういう人だから関わりなく言われた通り払えばいいんじゃないかって言うんですが、
はいはい、
今までにもう本当に誹謗中傷も甚だしい脅迫めいた文章から無言電話そういう
脅迫的な文章っていうのはあなたに向けて送っていくんですか？
はい、そうです。
はいはい
はいはい、私が反対された結婚でしたのでそれに対して迷惑被ったとか、
はい、
でお前は反対された結婚なのに家出戻って出戻ったものが3分の1相続する権利はないとか、
はい、
そういうことをやるんですね。それでもう数年前の大晦日にですね、
はい、
突然やってきまして、
はい、
それで隣近所に聞こえるような大きな声でわめき散らしまして、
はい、
すごかったんです。
うん、
もう私ももう憎くて憎くてしょうがないとお前は死ねとか、
うん、
殺してやるとかもうそういうことが手紙の端から端まですごいんです。
はい、
一度は家に上がり込んで叩き殺してやるって言って追っかけられたりとか。
あなたの家に来て叩き殺してやるというふうに言ったんです。
はい、で私お台所まで逃げたんですよね。
はい、
そしたらたまたまそこに子供がいまして、
はい、
間に入ってくれたんですけれども、
はい、
性格がものすごくきつい人で、
はい、
その朝廷 の, 裁判官の方たちももうたじたじになってなんかかなり強く言ったみたいで、
はい、
はっきり言って凶暴性のある人格のようなんです。もう、
うんうんうん、
で私はもうその音に怯えるようになりまして、
はいはい、
で眠れないんです、
はい、
怖くていつもう家に来られるかということ で,、
はい、
で子供が帰ってくるまで戸を開けられないんですね。
はい、
だから本当にもうこれ以上になったら私先生にお薬いただかなきゃいけないくらいの感じになってしまってるんですね。
はい、でお葬式にも来ないということですけれども、
はい、
喪主は誰だったんですか？
弟がやりました。
そうするとあなたと弟さんとはまあ、
はい、いいえ、おで弟は母の初めてのアラバンの時に来ましたけれども、
はい、
それ以後はもう音信不通で一切連絡取れません。
そうすると弟さんは調停が終わったところでも3分の1ということで、はい、今問題が起きてないわけですね。
はい、 何にも連絡取れませんし、
はい、
その家のお金の分も連絡しても電話出ませんし、手紙やっても返事いきませんし、
うんうんうん
はい、
それでお兄さんは結婚はされてるんですか？
いいえ、しておりません。はい、弟もしておりません。
あ、お二人とも一人。
はい。
わかりました。要するに、あなたとしては今はまあ心理的にそういうような状態になっていて、その問題をどうするかということですね。
はい、そうですね。法律上、果たしてそのお金を払う義務があるのか。
それはあの後で、まあ、の弁護士 の、はい、あの先生に伺いますけれども、
はいはいはい、
その払って解決する場合と、ね
はい、
払ってもっと問題を大きくしてしまう場合と両方ありますからね。
はい、そうです ね、
だからそこら辺のところも見極めなければならないということですね。
はい、
わ、ねはい、かりました。スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はいはい、こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
ちょっとあの何点か伺っていきたいんですが、
はい、
直接的にはそのお兄さんの問題なんですがね、
はい、
弟さんとのことがちょっとよくわからないんだけど、はい、これ、はい、お母様は亡くなられたのが数年前ってことですよね。
はい、
で、喪主を務められた。で、はい、さっきのお話だと新聞には来たけれども、
はい、
その後連絡も取れない。
はい
で、お母様亡くなられるまでも音信不通だったんですか？
家がそんなに離れたところではございませんので、
うん、
行き来はありました。
行き来があったのに、この調停で話がまとまってからは、は
い、いや、まとまる前から一切ございません。兄が調停申し立てましたね。
あ、調停の申し立てをしたのは兄さんなんですか？
兄です、はい、兄が申し立てをいたしまして、
はい、
それで裁判所から呼び出し状が送られますね、
はい、
それにも一切応じず、
はい、
私の方からも応じてくれ、はい、応じてくれって何十回電話しても何しても一切出ません。弟の性格っていうのは昔からそういうなんかことがあると逃げる性格なんですね。
はい、今逃げるっておっしゃったけど、ナーバスな方なんですか？
面倒くさいことからいつも逃げるっていう。
ああ、面倒くさいからもう関わりになりたくないから遮断しちゃうって、
はい、
そういうことですか？
はい、そうです。
わかりました。それでね、今そのお兄さんの問題なんですけども、調停を兄さん自身が申し立てて、
はい、
それが成立して、
はい、
であなたが自宅を取得することになって、
はい、
で代償金っていうことだと思うんですが、代償金給付で、はい、3分の1相当額を弟と兄貴にあなたが払うという形で、はい、調停が成立しているということなわけですから、
はいはい、
で、その3分の1の大半の金額は払って端数だけは留保しているという、まあね、お話はさておき、
はい
はい
はい、
それに対して調停は不服で、さらにその3分の1の半分をよこせって言ってきているっていうのに、はいはい、法律上は全く無意味なことを今言ってるんで、はい、ただの言いがかりでしかないんですよ、
はい、
もう決まったこと、それも法的に確定したこと、
はい、
それを今蒸し返したって蒸し返しようがないし、
はい、
通りようがない話なんです、
はい、
で問題は、先ほど加藤先生が整理されたようにそういうことなんだけども、非常に凶暴な兄貴のそういう無体な要求に答えたがいいか、答えるとかえってどうなのかっていう、そのレベルの話なんだけど、
はい、
これってね、もう、はい、決まりきった話でね、
はい、
無茶な要求に答えれば、
はい、
また傘にかかってくるに決まってるんですよ。
そうですね。
それで収まりっこないんですって。
はい、そうですね。
だからそれに、まあ、奥さんとしては心配だから、さらによこせっていうのをあげれば おとなしくなるんじゃないかという見通しのもとで、お母さんもう渡したらっていうことなのかもしれないけども、はい、安易な形でそういうことはなさるべきではない。これが一つ、
はい、
ただね、家に上がり込んで殺してやるっていうことがあった。だけどそれ数年前の大晦日っておっしゃいましたよね。
そうです。
ごく最近なのかと思ったら数年前の大晦日の話ね。
それはそうです。でも家に来るんです、たびたび。
その後も来るんですか？
来ます、来ます。それで本当に先日も来ました、
はい。
それで大きな声を上げそうになったんです。
はい、
たまたま子供がいまして、
はい、
本当に住宅密集地でございますので、
はい、
私たち暮らしにくくなりますので、子どもがちょっと離れたところへ行って、なだめて、とりあえず返したんですよ。
はい、
そしたらハガキが来まして、
はい、
何月何日にそちらへ行くから、
はい、
話し合いたいと、
はい、
私にでなくて子どもに対してハガキが来まして、
はい、
本当に数日前に子どもが会ってきたんです。
はい、
その時にそのお金をよこせと、
はい、
そういうことで、やっぱその例えば人が大勢集まるところで階段下にもかかわらず、
はい、
大きな声で切れそうになって、
はい、
慌ててなだめたっていうようなことがございまして、
はい、
結論を出しとけっていうふうに言われたそうなんです。
ああ、それでお電話いただいたわけか。
はい、はい、そうです。
あのね、
はい、
まず警察所轄へちょっと相談に行きなさいよ。
あ、私警察官が、
はい、
たまたまなんていうんですか、巡回連絡とか、あれに来たときに、
はい、
私も怖いものですから、ご相談したんですよね。
はい、
そしたら、警察の安全課へ登録してくれるから、実際に訪ねてきたりとか、そういうことがあったら、すぐに連絡しなさい、駆けつけるからということを約束してくださっております。
まあ、一応ね。
はい。
そうか。ね、一番手っ取り早いっていうと語弊があるんだけれども、
はい。
やっぱり、あなたの場合もね、
はい、
息子さん返してなりね、はい、周辺あなたのお知り合いでどなたかちょっと弁護士を頼んでください。
はい、
もうそれが一番今現実的な方法です。
はい、
それでその弁護士名で相手の所在突き止めて、
はい、
警告の文書を出すなり、
はい、
という対応、もうそういう対応をちょっと始めた方がいいと思いますよ。で、
はい、
警察はそういう場合とても協力的ではあるのですが、
はい、
警察っていうのはやっぱり限界があってね、
はい、
ことが起きて具体的な危険が生じているんであれば、
はい、
飛んでいけるんだけども、
はい、
民事不介入もそうだし身内の問題もそうなんだけども、
はい、
過去にこういうことがあったんで起こりそうだから、はい、間に入って仲裁してくれって、これはできないんですよ。
はい、
起きたら飛んでくるってことはやってくれます。
はい、
だけど逆にそれをガードするということが今伺ってる話だと息子さんが呼び出されて、
はい、
結論出しとけとか、
はい、
そんなことを言われてる状況であればこれはもう第三者を立てるしかありません。
はい、
で第三者っていうのは中立な第三者ではありません。あなた方を守る第三者であって、
はい、
でそれはもうそういうことをなりわいとする弁護士しかないんですよ。で弁護士から、
はい、
警告文書を出してもらう。
はい、
その弁護士に今後のことのガードを相談しながら対応を考えていくと、
はい、
もうそれしかちょっと今選択の道はないですよ。
はい、わかりました。
どなたかお知り合いで周りでいそうですか？直接
何件かはありますけれどもね。
そう、その方に急ぎこういう状況なので、
はい、
対応方をお願いしたいと。
はい、
法律相談じゃありませんよ。具体的なこういう状況の中で、
はい、
私の代理人となって相手に対して対応してほしいと、
はい、
そういうお願いをしていただけませんか。
はい、
よろしいですか。
はい、ではそのようにいたします。はい、
よろしいですか。
はい、
こういう場合っていうのは弱く出るとどんどん相手の要求は大きくなりますよ。
はい、
不当なお金でもね、もらった方はね、
はい、
一旦もらうとね、なんか正当なお金のように思えてくるんです。
はい、
人間の行動ってのはやっぱりやったことを肯定してくるんですよ、心の中では。
はい、
だからこれはもう今中川先生のおっしゃられたようにもう即刻弁護士の先生に守ってもらってください。くれぐれもこの場が楽という相手の要求に応えてはいけません。
はい、わかりました。
どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
不当なお金でも一旦払うとその後払って仕方がないという気持ちになってきます。